おはようございます。私は成長の絵本部講師の渡辺重隆です。第3回目の本日は、谷口正信成長の絵総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大調和を祈るをテキストとして、喜びあふれる毎日を送るためにのテーマでお話しいたします。第1週と第2週のテーマでもあった、神、自然、人間が本来一体であるとの信仰に基づいて、どのような心を持って日常生活を送ればよいのかをお話しさせていただきます。最初に、先ほど神、自然、人間が本来一体であると言いましたが、この神、自然、人間という序列について、この序列を変えて、人間、神、閉じる、自然という順番で、すなわち人間を一番に位置づけ、次に神様を括弧にくくり、最後に自然を位置づけるという人間中心主義を日常生活で実践した場合はどうなってしまうのかを考えたいと思います。この生き方はどうしても人間の欲望追求が第一になります。それ以上の追求すべき価値を持てなくなってしまうからです。つまり、生涯をかけて地位、名誉、財産、享楽を追いかけ続けるような生き方になってしまいます。このような生き方をあらわにする人もいますが、それを上品に隠して行っている場合もあります。しかし、人間は神様の素晴らしい本質を持っていますので、自らの人生で必ずそれを修正しなければならなくなります。昨年の8月、そのことを考えさせられるニュースに遭遇しました。アメリカの CNN の報道です。引用します。巨額の賞金が当たる米国の宝くじ、パワーボールで、マサチューセッツ州の女性が1回の当選金としては、同国史上最高額となる7億5870万ドル、日本円で約830億円を当て、24日に記者会見して喜びを語った。幸運の主は、医療機関に勤務するメイビス・ワンジクさん、53歳。マサチューセッツ州の小売店で23日にパワーボールを購入し、同日夜、職場で帰り際に番号をチェックして当選を知った。同僚が当選を確認し、急いで当選券の裏に署名するように促した。車を運転するどころではなかった。何も手につかなかった。と言い、心配した同僚が自宅まで送っていったという。ワンジクさんは高額当選を受けて引退を早めることを決め、早速上司に電話して、もう戻らないと伝えた。24日の夜は、当選祝いに何をするかという質問には、ただベッドの中に隠れると笑いを誘った。引用終わります。皆さんはどう思われますか？羨ましいと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、私はこの人がとても心配です。何が心配であるかと言いますと、上司に電話してもう戻らないと伝えたところです。つまり、お金が手に入れば、もう仕事をしなくてもよいというわけです。ここには、この女性がお金を稼ぐためだけに仕事をしていたことがよくわかるのです。実は、これが人間を第一に考え、神様を括弧でくくり、自然を従えて生きるような生き方となってしまうのです。このような考え方のまま、彼女がどのような人生を送っていくのか、私は大変心配です。私にはまるでお金の洪水に飲み込まれようとしている人だと思います。きっと彼女はこれから欲しかったものを買うだけでなく、これまで欲しいと思わなかったものまでも買いたいと思うようになるでしょう。あまりに多すぎるお金は人を誤った方向に進めてしまうこともあるのです。実際、イギリスやアメリカで行われた宝くじの高額当選者への追跡調査でも、多くの人が必ずしも幸せな生活を送っていないことが明らかとなっています。 人生のバランスを崩して享楽の生活に突き進んだ挙句、多額の借金を抱え、家族や仕事や友人まで失った人も多くいるのです。これは宝くじだけではありません。事業などで思わぬ成功を収めた場合でも起こります。つまり、地位、名誉、財産、享楽を第一にしている限りは、いつも同じような危険があります。そうしたことを目指して日常生活を送っていると、目もくらむような生存競争を戦い取るような人生を送り、人々と争い、自然を破壊してお金を蓄え、社会的地位を手に入れたとしても、本当の幸福とは言えません。もう一つ加えれば、信仰の道に入った人でもいつの間にか、人間、そして神様を括弧にくくり、そして自然を位置づけるというような誤った考えに陥れば、同じ危険に遭遇します。この世の苦しみから抜け出したい、すなわち病気を治したい、経済苦から脱却したい、悩みをなくしたい、苦しみをなくしたい、という願いは、信仰の道への入り口になります。このような苦しみの中で、人間の切なる願いが起きてくるのは、もっと立派な人生を送りたい、という人間の素晴らしい本性があるからです。それは本物の信仰に至る突破口となる可能性があります。一方で、その問題が解決しさえすれば、もう神様はいらないという誤った考えが出てくる危険もあります。そういう人は自分に必要な時だけ神様を求めるけれども、問題が解決したらもう神様はいらないと考えてしまいます。つまり、信仰しているようでも、実は神様を括弧でくくってしまっているのです。自分が困ったら神様に助けてほしいけれども、自分が順調になったらもう神様はいなくてよい。先ほどの例で言うと、宝くじの当選で多額の財産を手に入れたら、もう神様は必要ありませんと考えてしまうのです。このような考え方に陥ると、人間は威張ったり傲慢になったりします。見分け方は簡単です。そのような兆候が見えたら、かつて神様への信仰を持っていたとしても、心は遠く神様から離れているのです。人間の心は神様から離れるとすぐに威張り出します。逆に神様と結ばれている人は常にへりくだりの心が現れます。例えば、新約聖書のイエス・キリストを思い出してください。常にへりくだりの心を保たれていました。そして愛の心で神様のことを伝えられました。しかし、神殿で商売をする人、本当に神様に仕えることなく、人に対して威張るだけの神学者、そのような人に対しては、イエスは非常に厳しい態度を示されました。それは、その人たちの心が神様から遠く離れてしまっていたからです。それでは、どうしたら神様と結びつき、へりくだりの心を保てるのでしょうか。それは皆さんはよくご存知だと思います。本当に神様を愛することです。どれくらい愛するかといえば、これ以上ないというほどにです。皆さんもよくご存知の新約聖書のマタイ22章37節で、イエスが語られている聖書の言葉があります。引用します。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。引用を終わります。朝起きてから夜眠るまで、できれば眠っている間にまでも、このように神様を愛することができるようになったら、本当に素晴らしいです。聖長の絵では、人間は神の子であると説いています。つまり人間は表面上でどんな姿を表していたとしても、その本質は神と同じものである。人間の本性は神様と同じものである。仏様と同じものであるのです。どこか遠い空の向こうにだけ神様、仏様がおられるというのではなくて、今、現に私たちの中に神様、仏様がおられるのです。それを認めて表現をすることができれば、 私たちの人生も素晴らしいものになっていくと聖長の絵では説いているのです。すると先のイエスの言葉も、どこか遠いところにおられる神様を愛するのではなくて、私たちに内在している神様を愛して、常に神様からの導きを受けて、その日に与えられた仕事を神様への捧げ物として喜んで仕事をするのです。これ以上の幸せというものは他にはありません。他の条件は全く問題になりません。地位も名誉も財産も家族に恵まれているかどうかさえも、この地上での物質的な条件など全く問題になりません。神様を愛し、神様の導きを受けて、その日の仕事を喜んで行う。ただそれだけで素晴らしいのです。仕事も金銭をたくさんもらえるかどうかも関係ありません。たとえ失業していても、愛の心で人の手助けをしたり、道を掃除したり、植林をしたりすることも立派な仕事です。神様の前においては、仕事の工芸など全くありません。その日の仕事を誠実な心で行うことが大切なのです。私は日本の聖長の絵栄える会という聖長の絵の起業人の集まりの事務局を担当していたことがあります。その頃本当に尊敬すべき立派な信仰者で、しかも経営者である方には共通点がありました。そのような方はいつも朝起きるとまず神様のことを思い浮かべるのです。そして深層観という聖長の絵の座禅的瞑想法を30分程度行います。そして神様に祈るときは自分が持てるすべてのものを神様に捧げるのです。自分自身も伴侶も子供も会社も従業員も財産も、この世で自分が所有しているように見える一切のものはすべて神様のものでありますと心の中で捧げるのです。そして神様どうぞ今日一日私を神様の御心のままにお導きください。どうぞ私をお使いくださいと祈られるのです。これこそ心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいという教えを日々実践することです。このような本物の信仰者は派手な生き方はされませんが、神様の導きを受けて自然な形で素晴らしい働きをなさいます。もちろん、困難に遭遇した時にも神様を呼ばなければなりません。困難に遭遇して苦しみを受けている中にあって、全く神様を呼ばないのは、本当に神様を信じているとは言えません。ひどい苦しみに襲われて、自分の生命ですらどうなるかわからないというような極限の状態にある時に、神様、どうぞお助けください。と心から神様に語りかけなければなりません。しかし順調な時にも神様を呼ばなければなりません。少し成功したからといって神様を括弧にくくってしまうようなことでは、人間の本当の素晴らしさが発揮されないことになるのです。このように私たちは全身全霊をもって神様を愛し、神様に語りかけ、神様からの導きを受けて、この人生を送っていくことが最も素晴らしい生き方なのです。本日のテキストに収録されている神の愛に感謝する祈りの10から12ページを引用します。神様、私は今あなたの実在を如実に感じます。地球の生命を感じ、太陽の愛を感じ、宇宙の生かす力を感じます。私の肉体は物質ではなく、あなたの愛です。あなたの知恵です。あなたの命です。私を取り巻くすべての人々は皆、私と同じ神の子ですから、神様の愛です。知恵です。命です。私の周囲のすべての生き物は、神様の愛と知恵と命の権限です。私の生きる環境は、地球は、宇宙は、すべて神の命の表現であります。それを知り、意識し、理解し、 愛することができるから、人間は神の子と言われるのです。神様、私は今、人間誕生の意義の荘厳さを感じます。意識し、知恵を持ち、広大な愛の心を持った生命こそ、私たち人間です。人間こそ、あなたを意識し、あなたを知恵で理解し、あなたを愛することができる存在です。すべての存在に、神聖、仏性を感じることのできる私たちは、幸せです。神の子、人間として生かされている私は、幸せです。神様の御心を生きるのが、神の子、人間の使命です。知恵と愛と命、あふれる生活を送ることが、私の使命であり、生きがいです。人生は、神の子の表現の舞台です。この舞台があるからこそ、私は自己内在の神聖、仏性を表現し、すべての人々と共に、すべての生物と共に、喜びを分かち合うことができます。その聖なる場を与えたまいし、神様の無限の愛に深く、熱く感謝いたします。ありがとうございます。引用を終わります。このように、本当の信仰生活というのは、実に素晴らしい心豊かな生活です。現代社会に生きる私たちは、今一度本当の信仰生活の素晴らしさを改めて認識することが必要であると考えます。それでは本日のお話を終わらせていただきます。